千葉文化放送。どうもどうも。ハードディスクの容量は大きければ大きいほどいい、ひろしです。でも大きいのを頑張って買うとそこで予算がかかってしまうので、ミラーリングとかですねする予算が残らず、何かあった時にすぐ泣きを見る羽目になるんですけども、この辺どうかしたいですよね。この間もですね、パソコンをそろそろ早くしたいなと思ってハードディスクの乾燥を行ったんですけども、その際に、まあ前処理をねしたんですけども、そしたらうっかり不要ファイルを削除しているはずが必要なファイルを削除しているという、大変冷や汗の出る状況になりまして、これはまずいことになったぞと思ったんですけども、幸いほとんど全てのファイルがゴミ箱に入っていた状況でしたので簡単に復元できて本当に良かったなと思った次第なんですけども、今回はですね、年末年始に、連れとですねイタリアに旅行に行く機会を持てましたので、まあそのイタリアの感想をですねお話ししようかなと思います。でイタリアの旅行の内容そのものについてはこの後の回に回して、今回はですね帰り道にまあゲストをですね招いてイタリアの雑感についてまあダラダラと話しておりますので、どうぞお聞きください。
はいはい、というわけで本日の千葉文化放送なんですけれども、なんと今日はゲストの方に来ていただいておりまして、
はい、あ、平熊と申します。
はい、ということで平熊さんです。今ですね、まあ、イタリアに来てるんですけども、で、まあ、来てるんだけどもう帰り道なんですけど、それで空港に向かうバスの中でぼんやりしてるのでちょっと撮ってみようかなということでレコーダーを手にしたんですけども、そうですね、じゃあイタリア旅行の感想などを自由語らずに語っていただきましょうか。まずどこに行ったんでしたっけ。ざっとした話でいいですよ。あの後で場所元のやつは僕が一人でボソボソやりますので、
はいはい、まずミラノへ着いてドーモへ行きました。
ドーモって何ですか。
ドーモって大聖堂です
か。大聖堂ですか。それは楽しいですね
やだやめて、急に喋れないちゃんとお勉強してからね。
いいですよ、そんな感じで目についたものをなんとなく言うだけで滑らかに話そうと思ったりとかしなくて。
結構気になったのが落書きが多いっていうことですかね。
落書きですか。いわゆるグラフィティってやつですね。グラフィティアート。
そう、なんかでも結構ミラノ中央駅とか、
はいはい、
ベネチアの結構古い建物とかにも落書きがしてあって、
うん、
ちょっとそれはもったいないような気もするけど、
うん、
でもなんていうか現代的に、
あそこ結構頑張って描いてるね。なんか2階の屋根から壁に描いたっていう感じのグラフィティがあったね今ね。
そうですか、
うん、
気がつかなかった
。あ、バーガーキング、バーガーキングはねちょこちょこあって羨ましいですね。あのマクドナルドとバーガーキングの比率がなんか同じぐらいじゃないですか。
そうなんですか。
マクドナルドもそんなにはないじゃない。 2,3 軒ぐらいしかパッと思い浮かばないよね。でね、マックがおしゃれマックでね。
あ、そう
色がね、
色がね
渋いんだよね。
渋いね。
ねえ、
あのドーモの脇のガレリアの、
はい、まあ銀座通りみたいなところがあるんだけども、そこの銀座の一丁目っていうような感じのところで、隅に角に角が今4つあるわけだけども、そのうちの一つに、エルメスだっけ、
グッチとかプラダとか、
プラダだっけ、なんかあの象が、あのピンク色と黄色のまだらの気持ち悪い象が2匹いた、そのディスプレイをしてるお店があったけど、あそこなんだっけ、
グッチとかそういう感じの、
グッチだったっけ、うん、まあ、そういう誘導さんのお店がある向かい側に
近くて、あの高級プラダですよね、はい、
誘導さんのお店が安いっていうことですか。
違います。
そうですか。入ったことないです、すいません、よく知りませんでした。ずっとそうだと思ってましたにね、マクドナルドがあるっていう、
そう外観からね、
うん、
なんか日本にあるような赤と黄色じゃなくて、うん、黒と金でしたね。
ああ、そう渋マック、
渋マック、
日本も京都とか行ったら意外とあんな感じのやつあったりするんじゃないのかなっていう気もするけど、だってあのセブンイレブンなんかもさ地味な色合いのお店あるじゃない。
あるあるある。
でね、コンビニはやっぱりないですね。
コンビニないですね、
はい、で話を戻すと、はい、ミラノを見てる限りは、はい、そんなにね落書きは多い方じゃないよ。
そうなんだ、
うん、割と目立たないぐらいの感じで、まあ、治安はね結構いいよね、
うん、思ったよりね、
うん、あでもなんか止めてある電車にグラフィティが書いてあったりとかもしたよね。よくまあやったなと、うん、あんまり見回ってないのだろうね、うん、
乗らないでしょうねあの電車ね、うん、
乗らない電車が置いてあるっていうのも結構大した余裕だなっていう気がしますけども、そうでね電車がね、まあストなんかもあるって聞いたけども、さすがにこのタイミングでストはなく年末年始で時間通りに発着するんですよ。イタリア人のくせにしっかりしてやがるってね、そんな
イタリアまた行ったことあるんですか。
イタリアは今回初めてですけども、イタリア人は仕事しないイメージじゃないですか。
ちょっとそうだよね、あの美術館の人とかもあんまやる気なかったよね。
ね
ちょっと日本とはやっぱり
ユーロ、ね、ユーロ圏の主要国の中では一番緩いっていうのがイタリアのイメージじゃないですか、うん、第二次大戦の時もね、まあ、その話はいいとして、でね結構ね寒いですね、ミラノ。
寒いですね、寒いけどね、もう茨城くらい、
茨城も北の方は結構寒いよね。あの清大根とか作るような袋田の滝の方とか行くと結構寒いけど、水戸くらいかな。
水戸くらいですかね。
まあ、さっきあの7時半ぐらいで外気が2度とか1度とか そんな感じでしたよね。
耐えられる寒さでした。
あの風がないよね。なんだろうね、
なんでだろうね。
たまたまだと思うけど、これで風があったら結構寒いと思うけども、でもやっぱりあの僕日本ではそんなに帽子をかぶんないけれども、帽子欲しくなるよね。
欲しくなりますね、
うん、日中でも日陰なんか入るとかなり温度が下がるんで、手袋帽子必須ですよね。でそうすると他の人も帽子をいっぱいかぶってる人がいるわけだけども、おしゃれな帽子があってね、赤い帽子とか
ね、トサカみたいなね、
欲しくなるよね。
着こなせればいいんですけど、
ね、やっぱほらその外国人おしゃれに見えるっていうけども、どう見てもその帽子はないだろうっていう組み合わせの人とかいて面白かったですね。結構あのシックな感じのなんかスーツ紳士みたいな感じのですね服装をして、赤いシルクハットとかかぶってる人がいてそれはなんだかもうマジシャンですかっていう見た目だったりして、なんだか勇気が持てましたね。っていうか僕多分あっち側なんだなって思うと、勇気というよりはがっかりした方がいいんじゃないかって気もしますけども、で、まあ、取り留めない話なんですけども、ミラノには、まあ、空港が2つあるんだけども、あの成田空港みたいな、成田と羽田みたいな感じなのかな。日本からの国際線は全部マルペンサっていう大きい方に振り分けられてるんだけども、あの車で50分ぐらいかかるっていうところまで含めて、まあ、成田っぽいですよね。周りは畑が広がったりする景色なんかもね、まあ、だから成田って都心から遠いし不便だよね、羽田を国際空港にしてもっと拡張した方がいいよねっていうのは頷ける部分もあるんだけども、僕ら成田が近いんでそれも困るなって思っているんで、まあ、成田でもいいんじゃん、イタリアでも一緒だしっていう風に主張したいですね。
そうですね、
うん、でね、街中にジェラートアイスを売ってるお店がちょくちょくあって、こんな寒い中でもまあ10人いれば8人ぐらいペロペロ舐めながら歩いてましたよね。
そんなことはないけれども、
あれそうでした。
そんなことはないけれども、ピロシさん食べてましたよね、凍えながら。
寒かったね、
鼻水垂らしながらね。
垂れてないような気はするけども、そうだっけ。
ピスタチオのジェラート、
ピスタチオと鼻水のジェラート
美味しかったですよ ね、塩味着て、
うん、うまかったうまかった。塩味、あれピスタチオの塩味だけどもうこれってあれかな、教習所かな。
教習所かな、
ああ教習所じゃないかな、なんか駐車場か。オートグリル、オートグリル、オートって車でグリルが焼きなんとかだとすると、えあの電車じゃないや、車で車の中で映画見られるの船橋とかにあった、あのなんて言うんだっけ、
なんだろう、
ね、あの FM で音声を受信して大きなモニターに映される映像を見るっていう、そういうスタイルの映画の鑑賞方法が昔ありましたけども、そんな感じに乗っとると、車に乗ったまま焼肉なんかが楽しめる、そういうオートグリルだったりとかするのかなっていう、まあ、見たままの話をね、最近からしてるんですけど、あとやっぱりおしゃれな建物が多いですよね。近代的な建物はまさにおしゃれっていう感じだし、そうでない建物は歴史的な裏付けを感じる、こういかにもヨーロッパ石の街っていう、
石がいっぱい取れるんですかね。
石切り場が近くにあったんでしょうかね。
ドームに使っている大理石とかも、うん、とんでもない量。
ああね、いちいちバカみたいに大きいんだよね。天井が高くてね。ああいうの見ると、天井近くまで、うちにいれば常に。
中で打ち上げ花火できそうですよね。
ねえ、壁際に本棚を作って天井までずらっと並べがちな僕としては、なんて素晴らしい環境なんだろうって思いますよね。うん、だって50メートルとか60メートルとかかな、わかんない、2、30メートルかもしれない、すごい高いよね。
エスカレーターで取りに行かないと。
はしごじゃない。
はしご？
うん。
いちいちはしごで取りに行くの。
で、ほら、はしごを使いにしたらば、地震が来ても、ドコーンって本棚が倒れないで済むじゃないですか。本棚、本は飛び出すと思うけど。
うまくいくといいですね。
いや、でも、なんかそれでちょっとこう、アートじゃないですか。なんかでっかい本棚があって、そこからバーって本が飛び出すっていう。そう、蓄えた知識が一斉に花開くみたいな、そういうね。まあ見てる人は死んじゃいますけど。愛知とリエンナールで、こう中国の作家の作品で、ちょっとこう廃墟っぽい建物の2階から本がどんどん掘り出されるっていう、そういう作品があったのを今パッと思い出しましたね。まあただ僕がいた時は故障したんで本は飛び出してなかったですけども、故障なのか中の人が疲れてたのか定かじゃないです。故障って書いてあっただけで、街中の目についたものについてなんとなく喋ってれば形になるかなと思ってやってきましたけども、はい、すっかり田舎になりまして、特にこれといって目につくものもなく、イタリアの話じゃなくなっちゃうけども、こういう光景になってくると、オランダなんかだと田園風景、まあ田んぼではないけども、牛がいたりとか羊がいたりとか、すごく、ね、牧羊をしてるという景色がね見られるんだけども、その点やっぱり違う国だなっていうのを感じますね。やっぱりそのヨーロッパだから似てるところはあるけれども、それぞれね表情っていうのはだいぶ違いますよね。で、まあ今高速道路なのかな、一般道かな、高速道路かを走ってますけども、まあ車がやっぱり日本とはだいぶ違いますよね。日本車はかなり少なくて、でフランス車とドイツ車が多いイメージだよね。
ワーゲンとか、
うん、でもフォルクスワーゲンが意外と目につかなくて、なんだろう、目についたなっていうの、ルノー、シトロエンで、まあ、イタリア、フィアットで、ボルゴも結構いて、メルセデスはタクシーではちょくちょく見たけども、一般車両ではあんまり見なくて、で BMW なんかも結構少ないよね。
そうですね、
うん、でフォードはカーが目立ってあんまりそれより大きい車っていうのは見えなくて、でクライスラーだとミニじゃないや、スマートか、スマートが結構走ってるよね。で、まあ、トラックはイベコが目立って、で、兵隊さんがですね、イベコの、装甲車に乗ってるのなんかもありましたよね。
ありましたかね。ありましたね。
写真撮ってたけども。で、日本車だと、トヨタよりも、日産が、多分、数で言うと一番日産を見た気がするな。マツダは全然見てなくて、で、スバルも見てない。ホンダはちょっとだけエディックスがアルファベット3文字で売ってるのを見て、あとは今日はインサイトいたね。トヨタがね一番シェアは大きいはずなんだけども、あんまり見なくて、いわゆる 1クラスのっていうの、1シリーズぐらいの、ビッツよりも下のサイズのがなんか日本であんまり見たことないなっていうのを見て、ね、あったよね。あとはビッツは結構いたか、いわゆるヤリスっていうやつですね。フ フランス工場で作ってるんだっけ、まあ、というような感じで全然走ってる車が違うので、ちょっと車が好きな人なんかは来ると、あの空港まで移動する間、あこの車あんまり見たことないとか、あの会社がっていう風に割と盛り上がれるんで、それだけでも楽しいですよね。
そうですね。
でオランダに行った時に思ったんだけども、あのとにかくアンテナがないって思ったんですよ、うちの天井に。うん、で思ってヨーロッパってそうなのかなって思ったんだけども、今いるあたりは大体アンテナ立ってます ね、
そうです ね、
ね地上波に加えてパラボラ、あのいわゆるフライパンもセットされたりして、あでも今この辺はちょっとミラノの郊外じゃないですか、まあ、言ってみれば成田みたいなとこですよ。でベネツィアあたり、ベニスの古い街並みのあそこってどう？
なかった
よね。ケーブルテレビなのかね。やっぱその日本なんか歩いてるとアンテナがこうすごい高くまで、あのテレビしか楽しみはないのかって思うぐらいアンテナがすごい主張してるところが多くて、電線と合わせて空の見た目が美しくないなって思うけれども、そういうのがなくてね。
電線なかった？
電線は全然なかったんじゃない？あの照明イルミネーションなんかとか、イルミネーションじゃないか、本当に照明かがこうぶら下げるために紐が伸びてることはあったけども、いわゆる電柱だとか電線だっていうのはないよね。
ないですね。地中に埋まってるのかな、
じゃないのかな。まあ日本でもその電線の地中化を進めてる地区っていうのはあるけども、何が問題って地震で断線した時に対処がしづらいんだよね、地中化しちゃうと。こんな風に空にあればね、切れたらすぐ分かるし対処も容易だから、そういうメリットもあるんで、まあしょうがない部分もあるなと、地震の多い国とそうでない国の違いがあるなってすごく感じるわけなんだけども、でもやっぱりあの台風なんかもないわけで、あアンテナ一つ取っても日本で言えば、ね、4四方からワイヤー引っ張ってきてギューって固定したりとかして、なおさら景観を悪くしたりするけど、そういうのがないよね。
ないですね。
うん、なんか雑に乗っけただけって感じでね。イタリア男がもう満体もう満体って言いながら適当につけてる姿が目に浮かぶようだよね。
もう満体ってどういう意味ですか？
無問題って書くんだけど、まあ中国語ですよね。北京語ですか？もう満体。もうついちゃうね。
ついちゃう。
あ、ちょっと待ってください。向こう側に見えるの見てくださいよ。あのアルプス山脈。
アルプス山脈なのあれ
かどうかは知らないけども、でもすごい標高高そうじゃない？
本当だね、
すごいね。
あれじゃない、トリノとかじゃないの？
ああかもしれない。
トリノ割と近いよね。
うん、ちなみに僕はあの日本出る前に読んでた小説の主人公がトリノっていうイメージだったんだけども
はい、
そう。いやでも綺麗だね。そうだよね、あの冬のヨーロッパにスキー旅行になんていう話も聞きますもんね。いいね。
いいね。
ね。イタリア語もね、この4日間ぐらいでかなり覚えましたし、多分30語ぐらいは入ったんで、2歳児といい勝負ができるんじゃないかな。
そうですね。
読みだけだったら2歳児には負けないですしね。そして僕には頼もしい iPhone が。iPhone が
超便利でした、
ね、ありますしね。2歳児に iPhone なんか持たせたらよだれでベタベタにするのがオチですよ。ザ・マーミロですよ。よかった大人で。
2歳児と判定どうするんですか？
で、あの Google の翻訳ってあるんだけども、はい、あれがねまた使えますよね。ちょっと余裕があれば英語とか、まあ、日本語でもいいけども英語の方が有利、翻訳精度が高いはずなん で文章を組んどけば、イタリア語はあのそのまま読めば結構通じるんで、
はい、
これ実用性高いですよ。まあ日本でも携帯ばっかり触ってて、旅行に来ても携帯ばっかり触ってるっていう、常にこう右手の先と目までの間で情報が行き来するっていうのは変わらないっていうのは、何度も残念な景色な気がしますけども。
携帯ないとね、
うん、
生きていけない人みたいになってきた
ね。いやでもさ、まあ今は便利だからメールとかも気にできるけども、そういうのなしで1週間ぐらい出てて 日本に帰っていやーメールいっぱい入ってたら困っちゃうなって思ったら意外とマジでがっかりとかするっていうのも海外旅行の醍醐味だったんだけどもね、そういうのが今ないんで残念ですよね。
私はあの日本に帰ってから確認しますけど、
そういやー明けおめメールが500通ぐらい来ているかな、サーバーがパンクしちゃうなって思ったら、
いやそんなに君
半分ぐらい半分ぐらいのブックオフの特売のお知らせだったりとかしてねで3分の1がヤマダ電機でもう3分の1がミニストップのお知らせですよ。いやでも山綺麗ですね。
山綺麗ですね。
いいよね。
晴れてよかったですね。
ああそうそう、天気がね結構悪いっていうつもりで来たんだけども、
ね、ちょうど雨季なんですよね。
ねえ、
日照時間が短いって言ってたけど、でも結構夜お店も開いてたし、うん、出歩いてる人も多くて、
うん、
思ったほど日照時間が短いことについては不便っていうか、
やっぱりあの大都会あのお店に関してはあの観光地と大都会にしかいなかったからっていうのはあると思うけどね、うん、本当にあの人が暮らしてるような街だともっと不便したんじゃないかな。いやでもしつこいけどもあの山がね、
山綺麗ですね。
ね、空気澄んでる感じだよね。
すごい。
いやちょっとあの長野県に来たみたいだよね。もしかしてほらあるじゃない、ヨーロッパにアルプス山脈って有名な山脈が、ひょっとしたら長野県の南アルプスとかを見たヨーロッパの人が、おうちらの山もまさにあんな感じだよ、アルプスってもらって帰ろうっていう流れでアルプス山脈とかっていうのかもしれないですね。
そろそろ8時22分ですけど、
はい、8時22分といえばイタリアではこれ大切な時間なんですよね。
そうなんですか。
違うの
きっとあの昨日ほら
ちょっと何でか聞いてくんないの。
え何。
いやだってほら822ってパニーニっていう
ごめん、
もう朝ごはんをね
いや
これじゃあそろそろ食べるかっていただきパニーニってやってる時間なんじゃないんですか
日本人にしかわかんねえすいません気がつかなくて。
いやいやもうすっかりね感覚がヨーロッパになってしまってる平熊さんですよ。日本に帰ればそんなダジャレばっかり言ってるはずなのに。
でもほら昨日ニューイヤー
の、ほらほらそんなこと言ってる間に8、2、3になっちゃったじゃんよ。はい、ニューイヤー、
ほらニューイヤーイベントで、
はい
ね、みんな
新しい耳がどうしたんですか。
あのドームの前の広場でみんなシャンパン開けてね、うん、乾杯とかやって、
はいはい、あれってシャンパンだったの。
シャンパンじゃないの。
いや全然ほら
ビールとか
分かんない、アルコール何されるみたいな。
アルコールですよね。ワインかな。
だってあれほら中身とかなくてもよかったんじゃないの。バーンって地面に焚き付けて割れさえすれば、
うん、そういっぱい割れた瓶が落ちててね、今日きっと今の時間あの掃除をしている人が大勢いるんじゃないかなと思って、
う
ん
ね、まあ誰も働いてなくてそのまんまかどっちかですよ ね。
でも観光客も来るところだから、うん、絶対掃除してくれる人はいると思うんですよね、
うん、掃除してる人の姿って見なかったね。
あでもあの状況では掃除できないでしょ。
いやいやそれ以外でもさ、
うん、
あれでも掃除するのうんざりでね。
うんざりですね。
山のような花火の残骸とあのコルク栓がいっぱい落ちたからやっぱりシャンパンなのかな、うん、ビールって感じじゃないかな。なんかねあの
なんかで
もお酒をさ振りまいてた人がいたよね。
白っぽい色だったような気がする。
そっかそっか。
みんなコップ持ってね、プラスチックのコップ持って、ね、
あはいはい、車から降りてきたりとか ね、
お祭りですね。
どうなってるんだって。
すごい人だった。花火も綺麗だったし、
うん、日本もねあの熱海とか年末の花火をやったりするところがありますよね。
あ
るんだ。まあそのニューイヤーを迎えましょうというカウントダウンのイベントで、
はいはい、
人もいっぱいいてで行くときなんか何もやってなかったらつまんないなって思ってホテルのフロントでどんなイベントやってんのって聞いてから行ったわけだけども、
はい、
あのスリーいっぱいいるから気をつけないよって言われたけども、今回ねそういうスリーらしいスリーにも合わず何かそれに近いものがあったかなって考えると、お土産物屋さんにあのスリラーの、ね、マイケル・ジャクソンの関連商品があったぐらいしかスリーっていうのなかったわけなんだけども、
でも昨日のあのドームの前の広場の人の 混み具合でいうと本当にスリ、はい、いつ起きてもおかしくないかなっていう感じはなんか、ね、あったよね。
背中にあのアイスクリームとかつけられて、ね、おすいませんっていうのとかあるかなって思って、ね、いつでもあの罵倒してやろうと思っていたのに、バカ野郎そのアイス俺によこせって言ってやろうと思ってたのにそういう機会がなくて残念でした ね。あんまりそういうスリにあったりとか愛想になったりとか狙われたりとかっていう経験がないんで、そういう危機感ってちょっと薄いのかなって自分で思うところがあるんだけども、
やっぱり変わってる人は分かるんじゃないかな。
あんまりおのぼりさん感がないってことかな。
そうかね、そうだね。そう
そう、いつもこうあのむき出しのナイフみたいな目でそんな目をして歩いてる、とんがった俺だから狙われないのかな。
そうそうそう、とんがってるから
ね。え、むき出しのじっとこナイフみたいな俺ですよ。、ね、ただ前にあの韓国に行った時に一緒に歩いてた連れの人が、今あの俺スリにお尻まさぐられたって言ったことがあるから、1メーター先までっていうのはあったね。さてさて、はい、空港に到着ですよ。空港のね、建物が、あのターミナル、あれはいくつか分かんないけども、本当におしゃれな建物ですよね。フランスの美術館みたいなね、マルペンサですよ、マルペンサ。うん、あの人、あの人なんかアーミッシュみたいな感じの、いかにも十何世紀だろう、中世 の伝統的なスタイルの人だったよね。はいはい、マルペンサ、マルペンサ。到着ですよ、はい、楽しいバスの旅も終了ですよ。じゃあという感じのところで、はい、平熊さんに特別にお越しいただいたゲスト会は一旦終了ということで、
はい
はい、じゃあ平熊さんの最後に言うお決まりのあれお願いしますよ。
図工いいのかな。